クリスマス、おめでとうございます。
おめでとうございます。
すでに、実は教会では、先の日曜日に、クリスマスの主の日の礼拝をお捧げいたしまして、その後、手作りの食事を囲み、和やかに語り合う、クリスマスの祝いをいたしました。しかし、改めて今日、12月24日の夕べに、クリスマスの祝いのために、ここで礼拝をお捧げすることもまた、格別な喜びのひとときであります。しかし、私は牧師になってから実は何度かこういうことを聞かれたことがあります。教会は、クリスマスに一番近い日曜日の礼拝をお捧げしている。また、クリスマスイブの礼拝もお捧げしているようだ。けれども、教会は12月25日、クリスマス当日には何もしないのですか？もちろん、25日に改めて礼拝を捧げる教会もあることでしょう。多くのカトリック教会は、25日にもミサを行っていると思います。ご興味のある方があれば、ぜひお近くのカトリック教会の25日のミサに参加してみれば、得がたい経験を得られるのではないかと思います。けれども、おそらくプロテスタント教会では、25日の礼拝をするところは少ないのではないかと思います。なるほど。私が洗礼を受けた教会も、新学生の頃に通っていた教会も、それから牧師として仕えたいくつかの教会も、イブ礼拝はありましたけれども、12月25日の特別な礼拝を持っているところはありませんでした。しかし、それでは私たちプロテスタント教会は、クリスマス当日には何もしないかといえば、そういうことでもないと思います。クリスマス当日にあなた方は礼拝をしないのですかと誰かに聞かれるならば、いいえ、むしろ、私たちがこのクリスマス前夜の礼拝と考えている、このイブ礼拝こそ、実は主イエスにお生まれになった時間に捧げている礼拝だということもできるのですよ。そのことはご存知ですかと、そのようにお答えすればよいと私は思っております。なぜならば、聖書の一番初めの書である創世記のその第一ページに、聖書の一日の数え方、区切り方というのが次のように書いてあるからです。夕べがあり、朝があった。第一の日である。このようにある通り、聖書の考え方によれば、新しい一日は日没から始まるものだと考えられているのです。つまり、その聖書の感覚で言えば、今、この時からすでに、クリスマスの新しい一日は始まっており、ユダヤ人の一日の数え方、区切り方で言えば、今日は4時半ぐらいには日が沈んだでしょうか。その4時半から、新しい一日が始まり、私たちはクリスマス当日を迎えていることになるのであります。聖書を開けば誰でもすぐに気づくことでありますけれども、実はもちろん救い主イエス・キリストのご降誕を語るマタイによる福音書もルカによる福音書もその日付が何月何日であるかを語っているわけではありません。主イエス・キリストがいつお生まれになったのか、何月何日に。これはおそらく史実としては春であったろうと考えられているのです。12月25日に、主イエスのお誕生日が設定されたこと、これは実は宣教的、神学的に理由に基づくものであり、古代の教会が大変おおらかな思いで、史実とは関係なしに定めた日付に過ぎないのであります。なぜこの日にしたのか。まあ、簡単に言えば、夜が最も長い、冬至の、この季節にこそ、闇の中に、神様が与えてくださった誠の光、誠の太陽であられるイエス・キリストの到来を覚え、その闇を切り裂く光として、その闇の中に灯る光として、救い主キリストの誕生を祝おうとしたのであります。けれども、日付は定かではありませんが、そのお生まれになった時間帯に関しては、 聖書の中に示唆されております。それは、ルカによる福音書の2章8節が語りますように、羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた時のこと、彼らに主の使い天使が現れて、こう告げたのであります。今日ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった。天使が羊飼いたちのもとに訪れたのは夜でした。彼らが夜通し羊の群れの番をしているとき、天使は今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。日が沈んでからどれくらい経ったでしょうか。夜通し、もう真夜中だったでしょうか。真夜中に羊の群れを番に押していた者たちに、今日生まれたんだ。日が沈んでからこの間の間、今日生まれたんだ。あなた方のための救い主が、と天使は告げたのであります。そうです。暗い夜に。しかし新しい一日の始まりである暗闇の中に、ダビデの町で救い主がお生まれになったのであります。つまりそうなりますと、主イエス・キリストがお生まれになった今日とは、これはクリスマスイブの日没からクリスマスの日没までの24時間だというふうに考えることもできるのであります。ですからイブ礼拝というのは、欧米にしろ日本にしろクリスマスの前日という感覚はあるんですけれども、主イエスがお生まれになったユダヤの地の感覚から言うならば、この24日、日没からクリスマスはすでに始まっているとも言えるのです。だから、私たちは今、一日早くではなく、私たちは今この時、主イエス・キリストがお生まれになった、ちょうどその時なんだと、心に思いながら、この礼拝をお捧げすることに何の不足もないのであります。クリスマスは、クリスマスのその一日は今ここにもう始まりました。しかし立ち止まって考えてみますと、今私が申し上げたようなこのユダヤ人の一日の感覚、聖書の感覚、大変不思議な感覚ではないでしょうか。また大変面白い感覚ではないでしょうか。皆さんも新鮮にお感じになるのではないでしょうか。彼らの感覚では、一日は暗闇から始まり、徐々に明るくなっていくんです。どうしてこのような一日の区切り方をするのか、数え方をするのか、とっても不自然に思うのですけれども、私は明確にその答えを持っているわけではありません。けれどもおそらく、創世記の記述にその秘密があるのかもしれないと想像いたします。創世記、まあ、天地創造が語られている箇所ですけれども、その創世記によれば、天地が作られる前、地は混沌としており、そして闇が深淵の表を覆っていたと言います。闇が深淵の表を覆っていた。で、その混沌と闇が覆っていた、まだ世界となっていない世界の始まりにおいて、主なる神様が光あれとお語りになることによって、光が生まれました。それから、夕となり朝となったと語られているのであります。この天地創造の記述から言いまして、世界にはもともと闇が先にあり、現象的な闇が先にあり、そこに神様の言葉によって光がやってきた、光が生まれた。だから、夕となり朝となる。こういう感覚になったのではないかと想像されるのです。このような不思議な時間感覚は、人生の時間の捉え方についても、普通私たち日本人一般が思っているようなとは違った捉え方になるのではないかと思います。私たちは人間の一生を時に一日に重ねて理解することがあると思います。それは、すがすがしい朝から始まり、生き生きとした昼に向かい、それから、中年を迎え、老年を迎え、光が徐々に衰え、夕暮れに至る、 というふうに、一日に重ねて、我々人間の人生というものを見ることがあると思います。ちょっと今回調べたんですけれども、同じように聖書の民であるユダヤ人も、やっぱり人間の一生を一日に例えることがあるそうです。けれども、その感覚はだいぶ違うものとなります。ある現代のラビ、ユダヤ教の教師は、その感覚をだいたい次のように語ってくれています。聖書の民の命の感覚では、人間の一生はお母さんの子宮の中という暗いところから始まるんだ。それから生まれ出ても赤子は自分一人の力では生きていられない。無知と混乱の暗闇の中に進んでいくんだ。それから徐々に光へと転じていく。いろいろなことが分かってくる。力がついてくる。どこにでも行けるようになる。もちろんその一日の終わりは光の消える日没に至るのですけれども、しかし日没からはまた新しい光に向かう歩みが始まるんだ。こういう感覚を持っているそうです。ユダヤ教にもキリスト教にも終末論と呼ばれる神学の専門用語があります。終末論。終末ですね。終わりの末。終末ですね。で普通、終末論。世の終わりのことを考えるというと、破滅や滅亡など、ネガティブで驚しいことを扱ったり、考えたりする、そういう分野なのかと思う方があるかもしれません。しかし、聖書の民の終末論というのは、必ずしもそういうものではありません。聖書の時間感覚というのは、この終末論においても、世の終わりをめぐる考えにおいても、暗いところから明るさに向かって進んでいくと考えるのであります。現代のラビが言った通り、ユダヤ人の感覚は、日没は新しい一日の始まりなんだ。それは暗闇から始まるように見えても、やがて光へ向かっていくものなんだ。例えばこれは、新約聖書の中で終末を語るヨハネの黙示録の記述とも一致するものであります。ヨハネの黙示録。どんなにそこに驚々しいこと、恐ろしいことが書いてあるかと思うのですけれども。けれどもよくそれを読んでいきますと、終末によって始まるのは新しい時代なんだ。そして新しい時代には新しい日が昇るのだ。終末を語る黙示録は、やがて来る新しい時代、世の終わりとともに始まる新しい時代には、日が昇ってくる、その昇る光とは、神ご自身であり。そしてその神の光が昇ったらならば、それ以来、もはや、私たちの生きる世界に夜は来ないのだ。もう涙はないのだ。そういう明るい世界を語るのです。それが、聖書の見ている人間の命の姿、世界の姿、また歴史の行く着く先であります。その太陽はいつ昇るのでしょうか？その終末はいつ始まるのでしょうか？キリストの教会は、福音書の記述に教えられながら、それは、その終末は、終わりの新しい時代の始まりは、イエス・キリストがお生まれになって以来のことなんだ。もうすでに私たちにとって、古い時代は終わり、新しい時代が明け染めているのだと信じ語ってきたのであります。ここまで語ってきました、ユダヤ人たちの時間感覚は実に、クリスマス・イエス・キリストの誕生において、そのすべてが一点に集められているのであります。今日、このクリスマスイブの礼拝のために皆さんと共に聞いているヨハネによる福音書の中にありました。光は暗闇の中で輝いている。どんどんどんどん世界は暗くなっていくように見えることがあったとしても、光は暗闇の中で輝いている。これは何を語っているのでしょうか。 これは福音書記者ヨハネがマタイとモルカとも異なる独特な言葉で主イエスキリストの誕生を語った言葉であります。光は暗闇の中で輝いている。このヨハネによる福音書の冒頭には様々なヨハネ独特の言葉が語られています。クリスマスの事件を語る言葉です。こうも語られていました。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。言葉は肉となって、言葉。主イエスのことをここで言葉と言っているのです。父なる神と一つである言葉。言葉って何でしょうか？言葉によって、光あれと言われたら光がある神様。言葉によってこの世界を作られた神様。その神様の言葉と一つである言葉。それがイエス・キリスト。つまり、神の言葉は我々の言葉とは違うのであります。私たちの言葉はそれが実現するかどうかはわかりません。私たちの言葉はいい加減なものであるかもしれません。しかし、神の言葉は語られたと同時にそれは出来事となる言葉です。光あれといえば、光が生まれる言葉です。無から有を生み出す言葉です。つまり、神の言葉とは、神の思いそのもの、神のご計画そのもの、神の御心そのものです。その神の御心そのものが、イエス・キリストだと、ここで言うのです。そして、この神の言葉そのものである、主イエスもまた、天地創造の時にそこにいたんだと言います。世界とその中に満ちるすべてのものは神によって作られたというのは、言い換えるならば、世界とその中に満ちるすべてのものはイエス・キリスト、クリスマスにお生まれになったこのお方によって作られたものでもあると言えるのです。そして世界とその中に満ちるすべてのものが、その方が再びクリスマスにこの世界に来られたとき、その方のことを誰も知らなくても、みんなが忘れてしまっていても、そのことに気づくことがなかったとしても、なお、このお方は、ご自分の作られた世界に来てくださった。ご自分が存在することを願われた世界に来てくださった。この世界があったら、あなたがいたらどんなに素晴らしいだろうか。そう思ってくださったからこそ、その言葉によって作ってくださった世界に再び来てくださいました。ヨハネは言います。この世界に満ちるすべてのものは、あなたも私も、神に存在することを願われているものだ。万物はこの言葉によってなったというのは、言葉によらずなったものは何一つなかったというのは、あなたにもまた当てはまるものなんだ。あなたも私もあれもこれも、この神の言葉、神の願い、神の心そのものであるイエス・キリストによって存在に呼び出され、今も保たれている。たとえ世界自身が、私たち自身がそのことを知らなくとも、その世界に、再び来てくださったのであります。光は暗闇の中に輝いているのです。今私は、たとえ世界自身が私たち自身がそのことを知らなくてもと仮定としてお話ししました。けれども、これは仮定でも何でもないのです。ヨハネによる福音書は、作られた者たちは、自分のことを作ってくださったその神の言葉、言葉なる神を認めることはなかったと言います。十節です。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。十一節も同じです。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。作られた者たちは、 お作りになったことを、方を認め受け入れることはありませんでした。無知の中にいました。暗闇の中にいました。聖書は、それをしばしば私たち人間の罪によるものと指摘いたします。主イエスキリストがお生まれになったとき、宿屋には、この家族を迎え入れる隙間がなかった。その余地がなかった。だからこのお方は家畜小屋の貝場桶の中に生まれなければなりませんでしたが、それは、私たちのこの世界が、その作られた方を忘れてしまった印であります。けれども、聖書はそれをしばしば私たちのこの救い主を受け入れることができなかった罪を、姿を人間の罪によるものと指摘いたしますけれども、私は必ずしもその表現で言い尽くせるものでもないとも思っております。作られたものが作ってくださったこと、方を認めることができなかったのは同時に、このお方が神であられるがゆえとも言わなければならないと思います。ヨハネ自身がこの福音書を読み進めていくうちに、そのようにお語りになった主イエスのお言葉を記しております。すなわち、この福音書の6章44節には、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることができないのですという主イエスのお言葉があるのです。主イエスキリストを、この私の救い主、私の神だと、人がそのことを認め、見るようになることは、そのためには人はまるで母の胎にある子供のように自分からは手出しができないと語っているようです。その罪のゆえに、そのお方を認めることができない、その貧しさのゆえに、そのお方を認めることができない、しかしまた、その本性のために、このお方を認めることができない。このことをきちんと受け止めながら、今日与えられました御言葉を改めて思い巡らすとき、クリスマスにおいて神がその一人子をこの私たちの生きる世界に送られたとき、そこで何があったのか、そこで何が起きたのか、よくわかるようになると思います。神が私たちのところにこの救い主をお送りになったのは、作り主を認められず、受け入れることのできなくなっている人間をご自分のもとに引き寄せるため、もう一度取り戻すためでありました。それゆえ、このお方のことを指してヨハネは、誠の光とも呼びました。すべての人を照らすために天の父が送られた世の光です。その光は暗闇の中に輝くのです。私たちの人間の無知、無理解、この世の混沌の中に来られ、そのただ中で輝いてくださる。輝き、照らし、血によらず、肉の欲によらず、人の欲にもよらず、暗闇の中にあるものをもう一度、神によって生まれたものとして作り変えてくださるために来られました。その言葉によって、十字架の言葉によって、2000年前のクリスマスに私たちの間に宿り、十字架に至るまでへり下って、私たちの兄弟となられたその歩みにより、私たちはすでにこの方により新しいものへと作り変えられた、そう言ってよいのです。旧約から新約に至るまで、なぜ聖書では、時間の流れは暗闇から光へと進むように理解されているのでしょうか。どうしたって、自然な人間の感覚では一日は朝から始まり夜に至ると感じるものであるだろうに、しかし彼らは一日は夜から始まり光に至るという不思議な捉え方をするのでしょうか。私は聖書の民が、聖書の神が我々の自然、世の断りに逆らっていつでも介入して来られる神であることを 神の民たちが聞き続けてきたからではないか、見続けてきたからではないかと思います。今日このクリスマスにお聞きしているヨハネによる福音書の語る独特なクリスマスの出来事の言葉が示唆いたしますように、私たちが光の中に入れられるのは、自然な血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって与えられる新しい誕生、新しい創造を与えていただくからではないかと思います。神が来られるのです。神がこの人間の生活の中に突入して来られるのです。朝から夜に至るのではなく、夜から朝に至る。夜の中に光が突入してくださる、そういう新しい時間が始まるのです。そしてそれが始まるならば、終わらないのだ。神ご自身が太陽となり、私たちを照らし、その光は二度と沈むことがない。光は暗闇の中に輝いています。そうです。まだ暗闇はあるのです。暗闇は世界を覆っているのです。しかしその真ん中で消えない光が輝き始めています。優しい光が輝き始めています。それは小さな光です。貝羽桶の中にお生まれになった巫女のように小さな姿で始まる光です。しかしだからこそ私たちの間に宿ることができる光です。貧しい貝羽桶のような私たちであっても、この光は喜んで受け入れてくださるし、私たちはその光の前に恐れて身を隠す必要もありません。私たちを怯えさす強い光ではなく柔らかく穏やかな光であります。私たちと共にあることを選んだくださった光、それがイエス・キリストであります。このお方のゆえに、どんなに暗いことが、この私たちの身に起ころうとも、この世界を覆おうとも、その暗闇の中ですでにもう新しい一日は始まっていると、私たちは言うことが許されているのです。最後に、5世紀の信仰の詩人、セドリウスという人が作った、このキリストの恵みを語る祈りの詩、共にいてくださるキリストの恵みを語る祈りの詩をクリスマスの贈り物としてお送りしたいと思います。こういう詩です。主があなたの前にいてくださり、あなたに正しい道を示してくださいますように。主があなたの傍らにいてくださり、あなたを抱きしめ、あなたをお守りくださいますように。主があなたの下にいてくださり、あなたが倒れるとき受け止めてくださいますように。主があなたのうちにいてくださり、あなたが悲しむとき慰めてくださいますように。主があなたの上にいてくださり、あなたを祝福してくださいますように。憐れみ深い主が、このようにあなたを祝福してくださいますように。祈りをいたします。